こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の警備課の松本さんです。お電話でお待ちいただいてます。松本さん。
はい、松本です。
どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
では最初に三田市のこの1週間、急にね今日も寒くなってきましたけれども、ご紹介いただけますか。
はい、わかりました、はい。今週1週間の事件事故のことをお話しさせていただきます、
はい、お願いいたします、
はい。11月の11日から14日の間に、フラワータウン駅付近の駐輪場に停めていた自転車から、はい、ライトとヘルメットが盗まれる被害が発生いたしました、はいはい。ヘルメットを残して自転車を離れる際はヘルメットの盗難防止にも十分気をつけていただきたいと思っております、
はい。自転車は無事だったんですね。
そうですね、自転車は無事だったんですけれども、はい、ヘルメット意外とここ盲点になるんですよね、結構前かごに入れっぱなしっていうことが多いんで。
そうですね、持ち歩くのにちょっと、はい、かさばるからということで。
そうですね、もしできるんであればヘルメットも一緒にお持ちいただいた方が安全かなと思います。
そうですね、はい、はい、分かりました、はい。その他はいかがでしょう。
はい、あとですね、詐欺の被害が発生しておりまして、インターネットで商品を注文して料金を支払ったものの、相手から欠品のため返金すると言われ、相手の指示に従ってでエラー解除ですね、まあ、返金をするということで、欠品のエラーの解除名目のパスワードとして、ペイペイですね、電子決済になるんですけれども、相手の指示に従いましてこれを操作して数字を打ち込んだところ、相手の指定口座に約100万円を送金してしまったという事件が発生しました。
そうですか、はい。うわ、これはなかなかの大金を。
そうですね、そうなんです、はい。ですのでインターネットで商品を購入される場合はですね、欠品であるため返金をするなどといって、ペイペイの画面、まあ、ペイペイに限らずですけれども、そういった画面の操作をさせる詐欺が発生していますので、そういったあたりには十分お気をつけいただきたいと考えております、
はい。じゃあ例えばそういう連絡が来てちょっと、んと思った場合はもうすぐ、お友達とか、警察に相談して、
ね、
自分が動く前にまずは相談して、ということでしょうか。
そうですね、やっぱりお金を振り込んでしまってからご相談いただいても、なかなかお金っていうのは返ってくることがございませんので、やはりお金を振り込む前に一度踏みとどまって、お友達であったりですか、ご家族、もちろん警察の方にも届けていただければ、ご相談には乗らせていただきますので、遠慮することなく警察にご相談いただければと思います。
分かりました。この方の場合も数字を打ち込んだということで、それが現金に変わって向こうに振り込むとは意識はなかったのかもしれませんね。
そうですね、やっぱり自分が振り込んだお金を返してほしい
という
のも、
そうですね、
そうですね、その心理につけ込まれたというところがやっぱり大きいのかなと思いますね、
はい。分かりました、はい。このペイペイとかの画面で操作をさせるというふうになってくると、怪しいな。じゃあ途中でこれ止めても大丈夫なんでしょうか、ね。
そうですね、もう途中で止めていただいて、まずはご相談いただければ、
ね、
はい、結構かと思います。
はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はい。じゃあ主なものはこの1週間この2点でしょうか。
そうですね、
はい、分かりました。ありがとうございます、はい。そして今日お話しいただくテーマは何でしょうか。
はい、本日はですね、三田警察署から北朝鮮による拉致問題と人権侵害についてということをお話しさせていただこうと思っております。
はい、わかりました、はい。なかなかシビアな大事なお話になりますね。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。まず北朝鮮による拉致容疑事案なんですけれども、昭和49年6月に福井県の海岸付近で、当時7歳と3歳の在日朝鮮人の兄弟が消息を絶った事案であったりですとか、昭和52年11月に新潟県の海岸付近で当時13歳の横田めぐみさんが消息を絶った事案であったりですとか、昭和53年7月から8月にかけまして、福 福井、新潟、鹿児島の各県の海岸付近でデートをしていたアベックや親子ですね、千村康史さん、千村福江さん、蓮池香織さん、蓮池由紀子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我ひとみさん、曽我三好さんらが消息を絶った事案ですね、その他昭和55年から58年にかけまして、欧州に滞在中でありました、石岡徹さんや、松木香織さん、同じく欧州に留学中であった有本恵子さんらが消息を絶った事案など、関係者から事情聴取や、海外の関係機関との情報交換など必要な捜査を行った結果、警察が北朝鮮による拉致容疑事案と判断した事案です。
もう皆さん、今ご紹介いただいたお名前はよく私たちもあのニュースなどで何度も何度も聞かせていただいてますよね。
そうですね、本当に早く戻ってきていただきたいと思ってるんですけども、
もどかしいですね。
あの事案といたしましては、計13件の事案が発生しておりまして、被害に遭われた方は19名に上っております。
すごい数ですね。
そうですね。でまたですね、他にも北朝鮮による拉致ではないかとの相談、届け出を受けた方のうち、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として捜査や調査をしている行方不明者は全国で871人に上ります。
すごい数ですね。871人。
はい、そうなんです。でその被害に遭われた可能性が排除できないかとも含めますと、とてつもないたくさんの方々が未だに行方不明になったままということになりますね。
そうですね。
はい。で、北朝鮮がですね、これらの方々を拉致する目的は何だったのかというところなんですけれども、
そうですよね。はい。
拉致に関する真相は明らかにはされていませんが、北朝鮮が拉致という未曾有の国家的犯罪行為を行った背景には、工作員による日本人への身分偽装で、工作員を日本人に仕立てるための教育係として利用したり、北朝鮮にかくまわれている淀郷グループによる人材獲得といった理由があったと考えられております。
そうなんですね。
はい。この拉致容疑事案に対する捜査についてお話しいたしますと、警察ではこれまで拉致に関与した北朝鮮工作員ら10人の逮捕状の発布を受け、ICPO 国際刑事警察機構を通じまして国際手配を行うなど所要の捜査を行っています。また国内外の関係機関と連携しつつ新たな情報収集をはじめとした所要の捜査を継続しているところでございます。
ずっとあの続けてくださってるということですね。
そうですね。はい、このままやっぱりやめるわけにはいきませんので。
もちろんそうですね。はい、もうご家族のことを思いますとね、一日も早く解決をという強い思いはありますね。
はい、そうですね。皆様が帰ってくるまでは所要の捜査はずっと継続してまいります。
そうですね。
はい。で北朝鮮による拉致問題の解決は我が国の最重要課題の一つとなるんですけれども、
そうですね、
北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題について国民の皆様に一層の関心と認識を深めていただくために、世界人権デーにあたる12月10日から、国連総会において北朝鮮の人権状況を非難する決議案が採択された12月16日までの7日間、全国警察を含め省庁や地方自治体が北朝鮮人権侵害問題啓発週間としてさまざまな取り組みを行います。
そうなんですね。
はい。で、このような活動を通じまして兵庫県警察においても引き続き北朝鮮による拉致被害者や拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する情報提供を広く求めるとともに、警察本部や県内の運転免許更新センターなどで北朝鮮人権侵害問題に関するパネル展を行うことになっております。
はい。
日本政府が拉致被害者として認定する方々の中には兵庫県に関係される方もおられます。 昭和58年7月頃に欧州留学中に淀号グループによって拉致された当時23歳の有本恵子さん、昭和53年6月に北朝鮮からの指示を受けた在日朝鮮人によって北朝鮮へ送り込まれた当時28歳の田中稔さん、この2人が兵法圏に在住されて、兵法圏に関係されていると、言われております、
はい
はい。また北朝鮮による拉致の可能性を排除できない方々、行方不明者871人のうち、兵庫県警察が主として捜査調査しているか、行方不明者は、36人に上ります。
これも多いですね。36人ですか。
そうですね、兵庫県にはそれぐらいの方がいらっしゃるということですね、そうなんです。で、これらの事案の多くは発生から相当の年数を経過していることから、広く皆様からの情報提供を求めるため、ご家族の同意が得られた行方不明者の方々については兵庫県警察ホームページに事案の概要や顔写真を掲載させていただいておりますので、
は
い、ぜひとも兵庫県警察のホームページご覧いただければと思います。
はい、
警察といたしましてはどんな些細な情報でも結構でございますので、拉致被害者の方や拉致の可能性を排除できない行方不明者の方に関する情報をお持ちの方は、兵庫県警察本部外事課または最寄りの警察署まで情報提供をお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、
よくね、ほんの些細なことでもってよくおっしゃってくださいますが、本当にもしかしたら、
はい、
あれちょっと気になるな、そういう情報でもいいんでしょうか。
もちろん結構でございます。
そうです、
間違っている情報でも結構でございますので、ひょっとしたら、あれって思うような情報がございましたら、ぜひとも警察の方にお寄せいただければ、私どもそれを参考にさせていただきますので、ぜひともお寄せいただきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。はい、私たちもこのニュースを聞くたびに、早く早くと思いながら、なかなかこう先に進まない、まあ、相手国があるということでね、だから私たちができることっていうのは、今伺った、
はい、
もしかしたらという情報もありますし、
はい、
まずはこのことを忘れないという、
そ
こも大事ですね。
そうですね。
はい。
はい、絶対に風化させてはいけないというような思い
ですね。
はい、拉致被害者のご家族の方に寄り添うようにですね、はい、捜査を継続して、参る次第でございます。
ありがとうございました。またこの1週間もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お話をいただきましたのは三田警察署の警備課の松本さんでした。三田警察オンラインでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。